新しい絆、里親始めてみませんか。このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りします。
子供たちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち株式会社ベイブルックは新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子どもたちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。
私アンナがお送りしています、 Love FM Switch on Daytime。 この時間は全5週にわたり里親についてのコーナー、新しい絆里親始めてみませんかをお届けしていきます。第2回は実際に里親を経験されている方をゲストにお迎えしています。里親制度ってどんな制度、どのような人が里親になることができるのか、里親を経験したことのある方やその道の専門家をゲストに迎え、里親制度について詳しくご紹介していくコーナーです。そして今月10月は全国里親月間、この機会に皆さん一緒に里親について考えてみませんか。本日のゲストは柿村由美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。いや、自己紹介をお願いします。
はい、私は現在福岡市で里親をしている柿村と言います。
はい、柿村さん、番組へようこそおいでくださいました。
はい、とても緊張してますがよろしくお願いします。
はい、ゆっくりお話聞かせてください、はい、早速ですが柿村さんは里親でいらっしゃるんですね。
はい、私は2018年に里親登録の方を行いまして、その半年後に当時中学1年生と小学4年生の兄弟2人の養育を始めることになりました、うん、で今はそれから約7年が経っているので、はい、それぞれ大学2年生と高校2年生の学年にもうなっています。
大きくなりましたね、
はい、うん、で私自身は単身シングルなので、はい、フルタイムで働きながら子どもたちの養育を行っているというところです。
うーん、7年、
はい、
ね、出会った頃からするともうすっかり大人になりましたね、
はい、早いですね
早いですね、
はい、
その間には、いろんなことがあったと思うんですけれども、うん、どのようなことがありましたか。
そうですね、それこそ今はもう大きくなっているんですけども、里親であるのと同時に、働く一人の保護者という立場でもあるので、保育園とか学童保育所なども利用させてもらうことができるんですね、なので私も子どもと相談をしながら、学童保育を利用させてもらったりもしてきました、
はい、
で、こうした一般的ないわゆる公的な子育てのサービスもあるんですけど、それ以外にも里親さんとか他の里親さんですね、はい、他の里親さんとか、施設とかの協力をもらって、一時的に養育をサポートしてもらったり、子供だけお泊まりさせてもらったりする、
はいはい、
里親独自が利用できるレスパイトという仕組みもあったりするので、お互いに支えられながら、いろいろな方の協力を得ながら、養育をしてきたかなと思います。
これはでもどんな子育てにも言えるのかもしれないですけれども、そういったの支援であったり助けてくれるっていうサポートがあると、また心も全然変わってきますよね。
そうですね、やっぱり子育ては、里親に限らず一人では無理だと思うので、みんなで協力しながらじゃないと難しいなっていうのはすごく感じてます。
いや、その通りだと思います、はい、一人では無理なんですよ。
そうです。
それぐらいの気持ちでね、子供たちと向き合っていきたいですよね、ちなみに柿村さんはどのようなきっかけがあり、この里親に関心を持たれたんでしょうか。
実はちょっと子供の頃に遡ってしまうんですけど、私は山とか田んぼ畑に囲まれた、はい、とても田舎で生まれ育っていて、兄弟両親祖父母と一緒に暮らしていたんですね、で、土がつくほどの本当にど田舎だったので、本当そういう家族形態が周りも一般的で、近所のおじいちゃんおばちゃん もう親戚のような関係のところの地域でした。
わー、素敵ですね、
はい、でそんな子供時代だったんですけど、私が小学生から中 中学生の頃に読んでた、まあ、少女漫画の中で、うん、まあ、もちろんフィクションの話ではあったと思うんですけど、はい、まあ、家族と暮らせない子供とか家族と一緒に暮らしてても、まあ、その中で辛い思いをしている子供のことが、まあ、取り上げて描かれている漫画があって、はい、まあ、そんな環境に触れたことがなかった私は、まあ、とても衝撃を受けた、もう今でも覚えてます。で、まあ、それと同時に、まあ、うちも決して裕福な家庭ということではなかったんですけど、まあ、それでも私自身は家族と一緒に暮らして、まあ、みんなで田植えをしたり稲刈りをしたり、うんうん、まあ、お天気が良ければお弁当を作って庭で日向ぼっこしながらご飯を食べるみたいなことが本当に日常の中にあったんですけど、はい、まあ、実はそれがとても幸せなことだったんだなということにもその漫画を読んでいて、まあ、気づかされたかなというふうにも思ってます。はい、うんうん、でその当時、まあ、もちろん私も小学生中学生の子供だったんですけど、はい、まあ、子供ながらに、まあ、どんな子でも笑顔で過ごしてほしいなとか、まあ、幸せだと感じる瞬間が、まあ、自分だけじゃなくて、まあ、どの子にも増えていってほしいなと思うようになったので、はい、まあ、そのことが、まあ、里親というよりは、まあ、家で暮らすのが難しい子供たち、いわゆる社会的擁護っていうんですかね、はいはい、そのことについて考え始めるきっかけになったかなというふうに思ってます。
そうなんですね、はい、いや私あの柿村さんのどんな子でも笑顔で過ごしてほしいっていう言葉すごく共感できるんですよね。で実際にその第一歩を、まあ、行動に移した柿村さん素敵だなというふうに思います。
ありがとうございます、う
ん、でも家族ってね、まあ、いろんな意味があると思うんですけど、うんうん、やっぱりそのハッピーに暮らす、そして子供たち未来を育てるっていう意味では、うん、なんかその柿村さんの考え方がすごくなんか根底にある部分なんじゃないかなって、うん、思いました。でここからアクションということなんですけど、はい、実際に里親にこう自分がなろうと思われたきっかけは何かあったんですか？
そうですね、まあ、はい、と先ほど話した子供の頃の思いはそのままあって、で、まあ、いろいろ進路を決めていく中で、まあ、大学卒業後はあのその子供の頃の思いがあったので、うんうん、児童養護施設とか、まあ、児童館とか、まあ、いろいろな形で子供たちのことを中心にした仕事っていうのをずっとさせてきて、はい、させてもらってきたんですけど、うんうんうん、まあ、そこで、まあ、本当に様々な子供たちに出会って、まあ、そこでもやっぱりその全ての子供たちとどんな子でもというのは思いがあって、はい、まあ、もう一歩なんか進むことでこの仕事というのはまた違う形で子供たちの笑顔とか、まあ、幸せの瞬間を一緒に感じることができたらいいなというふうに思って、まあ、仕事というところから、まあ、里親という生き方をしていこうというふうに、まあ、気持ちが固まったかなと。いうところです。
そうですか、はい、ね、実際にまずはその子どもたちと関わるというお仕事に就かれて、うん、そこからの里親っていう、ね、
そうですね、
はい、うん、背景だったんですね。あの先週私はこの里親制度の中でもさまざまな種類があるっていうことを実は初めて、うん、学びました。いろんな種類があるんだなっていうことがね、うん、とてもこう新鮮に情報として入ってきたんですけど、うんうん、柿村さんは実際にどのような種類の里親をされているんでしょうか？
はいはい、先週もちょっとお話があったと思うんですけども、里親の中にそれこそ養育里親とか、うん、養子縁組里親とか、まあ、親族里親、専門里親とか、まあ、いろんな種類の里親があるんですけど、
はい、
私はその中でも養育里親っていう種類の里親をしています、うん、で養育里親っていうのは、はい、まあ、親元で暮らすことができない子どもを、まあ、自分の家で、まあ、一定期間養育する里親なんですけど、うん、短期間の場合もあれば、まあ、子どもが自立していくまでの長期間の養育の場合もあります、はい、で私は先ほど話したようにもう7年になるので、うん、この長期間子どもたちの養育をしているという形になっています、
うん、なるほど、うん、いや里親にもいろいろな種類があってそれももうとても勉強になるんですけど、うん、あの一つの形にとらわれなくてもいいんだなっていう考えにもつながりました。
そうですね、
うん、はい、でどうでしょう、でもこう日常生活という点では、うん、普段はお仕事をされていて、うん、まあ、里親も並行しているということになると思うんですけど、はい、両立という意味では、うん、どうですか、可能なんでしょうか？
そうですね、うん、まあ、両立は可能かって聞かれると可能ですっていうところもあるし、はい、まあ、難しいかもしれませんという思いもあるなというふうに感じています。私自身もそうなんですけど、まあ、里親として子どもたちを養育していこうと思うと、はい、まあ、実際に職場での理解 とか協力がないとやっぱ大変な部分っていうのはたくさんあるなというふうにも思ってます。
これはねぜひ興味を持たれた方にとってもちょっと具体的にね知っていただきたいなと思うので、例えばどんなことでしょうか。
そうですね、はい、一般的な子育てのご家庭でも、子どもの学校行事とか、体調不良の時は、子どもたちのことを優先することになると思うんですけど、はい、それは里親家庭でももちろん同じようなことがあります、でそれに加えて例えば里親と里子だと名字も違ったりするので、
ああそっか、
はい、子どもに関する諸々の書類とか、手続きを進めるのに、手間と時間がかかったりするんですね。
なるほど。
で普通は、パパッと終わることでも、何度も足を運ばないといけないということもあったりするので、例えば仕事のお昼休みの時とかに、手続きに行かせてもらったりしてる時に、また手続きに行ってる、そんなに時間かからないでしょうっていうふうに思わずに、
はい、
手続きに手間と時間かかってるんだなというふうにも思ってもらえるといいかなというふうに思ったりします。
そうですね、
あとは様々な事情のお子さん、さまざまな背景のお子さんもいるので、必要に応じて児童相談所とか、専門機関に定期的に通うことが必要になったりもすることがあるので、一般的な家庭ではちょっと考えにくいような時間とか、想像もできないような時間というのも発生するかなというふうに思います。であとは何より、里親養育というもの自体が、中途養育という形になるので、特に子どもが里親家庭に来たばかりの時には一緒に過ごす時間とか関わりを持つ時間というのがとても大切に なるかなというふうにも思います、で私自身も子どものことを優先させてもらうことの理解と協力なければ今ここまでこうやってやってこれたかなと思って、職場にはいつも感謝をしているところです。
大事ですね、職場のサポートも、
とはいっても、もちろん仕事職場で与えられた役割も一生懸命取り組んでいかないといけないので、あそこのバランスを上手につかむようになるのに苦労するかなとも思います。
お話を聞いていて手続きなんかはやはりやってみないとわからないところがあるので、でもそのワンクッションというか柿村さんの言葉があるだけで、あ、なるほどねってこう納得いく点があるだけでちょっと心に余裕ができるなと思いました。実際に柿村さんはどのようにこう工夫されてるっていうのはありますか。
そうですね、最初にもお話をしたんですけど、働く一人の保護者でもあるので、学童保育を利用したり、出勤の時間とお休みの日を調整させてもらったりしながら、両立できるように、上手にバランスを取るっていうところを工夫しているところです。
このバランスを取るっていうのはね、皆さんの子育てをしていてもしていなくても、考えていかなくちゃいけないね、一日のこう予定というか、配分的なものかなと思いました。逆にこうありがたさであったり嬉しいことっていうのはどんなことがありましたか。
そうですね、私がありがたいなとか嬉しいなと思うのは、もうやっぱり私一人では難しいこともたくさんあるんですけど、職場の人たちが、例えば一緒に魚釣りに連れて行ってくれたり、一緒に体を動かして遊んでくれたり、食事に誘ってくれたり、で私の職場はちょっと珍しいとか年に一回演劇をする機会があるんですけど、そこに一緒に子どもたちも出演させてもらったり
ステージに一緒に立った
んですね。いろんな形で子どもたちに体験とか経験の機会を、作ってくれて、本当に仲間の一人として受け入れてもらっているもことにもとても感謝をしています。
でもこれは例えばこう職場の理解があるっていう、ところでこうオープンにすることのプラスの要素がこんなにたくさんあるんだって、
そうですね、
いうことが今お話聞いてて、感じられました。なので柿本さん、柿村さんだけでなく、柿村さんの周りにいる方々も、その子どもたちとつながりを持つことできっとお互い得てるものが、あるんじゃないかなと。
そうですね、一つのちょっと大きな家族というか大きな親戚付き合いのような感じです、
どうでしょうか。いっぱいあると思うんですけど、これまで里親をやってきて思い出に残っていることっていうのはありますか。
そうですね、これまで里親をしてきての、思い出とか嬉しかったこととしては、もう本当にありきたりかもしれないんですけど、日々の子どもたちとの何気ない暮らしとか、ちょっとした成長を感じる瞬間が、私にとっては宝物になっているなと思ってます。で私は子どもたちに実はカキピーって呼ばれてるんですけど。
カキピーって呼ばれてるんですか。
そうなんです。
かわいい
お母さんは実際にいるっていうところで、私はカキピーっていうふうに言われるんですけど。
そっかそっか。
はい。はい、で、カキピー仕事するんやね、とか。
するよーってね。
まあ、はい、お正月に親戚で集まる経験とか、お年玉をもらう経験初めてだったとか、まあ実際の実家庭とはまた少し違う生活とか、まあ暮らしのモデルを身近で伝えることができるのも、こう里親家庭の特徴かなというふうに思ってますし、うん、まあそういった日常の暮らしを私も大切にしていきたいなというふうに思ってます。うんうん、で、あとは、まあ、長期的に子どもたちを養育する中では、まあ子どもたちの様々な出来事とかライフイベントを共にすることができるので、はい、まあ例えば運動会とか、卒業式とか、うん、まあ受験とか、そういった時に、はい、まあ一つ一つの出来事を、まあ、子どもたちと一緒にハラハラドキドキしながらも、まあ、一つ一つ乗り越えていく達成感を一緒に味わうことができるのも、うん、なんか私にとっても思い出深いことだなというふうに思ってます。
そうですよね、はい、成長一歩一歩ね、共にしていけるんですね。
そうですね、共にです、うん、で、まあ、その中で子どもたち自身も、まあ年齢を重ねていくと、いろいろな場面、はい、まあ、いろいろな場面で、自分の置かれている状況を不安に思ったり、うん、まあ、葛藤を抱いたりすることもあって、はい、まあ、自分は本当にここにいていいのかなとか、まあ、自分は大切にされているのかなとか、まあ、不意に確認したくなるような時もやっぱりあるようで、はい、まあ、その都度私も、まあ、大好きだよとか、大事な存在だよとか、かわいいね、ありがとうとか、まあ、そういった言葉やスキンシップで愛情を伝えていくと、まあ、子供たちも少し気持ちが落ち着いて、自分の部屋に戻ったりなんかもしたりすることがあります。
確認は大事ですね、は
い、うん、で、まあ、繰り返しになるんですけど、まあ、特別な何かというよりも、まあ、日常の生活の中での、まあ、こういった小さな積み重ねで子どもたちが成長していったり、うん、まあ、いろいろな出来事を、まあ、乗り越えていってくれるという時が、まあ、私にとっては嬉しい瞬間かなというふうに思っています。
うん、やはりね、あの、里ってついていなくても親になるってこういうことなんだなって、ね、ね、お話聞いていて思いますし、はい、やっぱりその家族になるっていうことは、その毎日を共に過ごすっていうことにつながってくると思うので、うんうん、その中のコミュニケーションをとっても大事にされていて、素敵だなと思いました。あの、里親にもいろいろな種類があって、まあ、誰でも里親になることができる、まあ、その可能性があるということを ね、改めて、うん、今回のコーナーを通しても思いました。まあ、子供だけでなく柿村さんもいろいろな思い出をたくさんお持ちで、私もすごくこうハッピーな気持ちになることができました。やっぱり家族って温かいですね。
そうですね、
どんな形でも、
う
ん、
はい、
うん、そして同時に里親にもいろいろな種類があって、まあ、ぜひ皆さん興味を持たれた方はですね、まずあの情報をこうチェックしてみるっていうのもその第一歩につながるのかなと思います。皆さんいかがでしたか。来週も実際に里親を経験した方をゲストにお迎えする予定ですので、どうぞお楽しみに。最後に柿村さん、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、私は里親として子どもたちの養育を始めて、まあ、7年になります。で、この7年の間には、まあ、いいことも悪いことも本当にいろいろなことがありましたし、まあ、今も実際会ってるんですけど、まあ、同時に本当にたくさんの方々との出会いとか支えがあったからこそ今こうしてここにいられるなというふうにも思ってます。で、里親をしていると、まあ、よくすごいねって言われたりもするんですけど、まあ、私にとっては今のこの絵が自分にできることを自分がしたいと思った形だったという結果なので、まあ、里親に興味関心がある人だけではなくて、まあ、幅広くたくさんの人に里親について知ってもらうことで、まあ、子どもたちのために直接何かをするっていうことだけではなくて、まあ、間接的にさまざまな形で子どもたちの成長を一緒に支えてくれる、まあ、応援団の輪みたいなのが広がっていくといいなというふうに思っています。今日はありがとうございました。
はい、本日は柿村優美さんをスタジオにお迎えしてお話を伺いました。柿ピー柿村さん、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、里親制度について関心が持てたでしょうか。里親制度についてさらに詳しく知りたい方は、子ども NPO センター福岡のホームページでご覧になれます。子ども NPO センター福岡。また、質問などありましたら、こちらのホームページのお問い合わせからお尋ねください。新しい絆、里親始めてみませんか。このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りしました。
子どもたちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち 株式会社ベイブルックは新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子どもたちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。